もしもし、テレホン人生相談です。今日はどのようなご相談でしょうか。
一週間ぐらい前に、はい、夫から、うん、まあ、離婚したいと。
今、おいくつですか。
はい、66です。
はい、ご主人様は
68。
お子様は
長男が26歳で、一人です。
今は、この3人で住んでらっしゃる、それともご長男さんはもう出てらっしゃるのかしら。
もう出て、2人で。
ちなみに結婚して何年ですか
?26 年です。
どういったことでそんな1週間前に急に離婚って話になったんでしょうか。
もともと仲の良い夫婦ではなくって、うん、お互い我慢するところは我慢して、今までやってきたので、うん、私は今後もまあこうやってなんとかなんとかやっていくんだろうなぐらいに思っていたんですけども、うん、実は私の実家の母が亡くなりまして、はい、相続をして、うん、母は1年前に亡くなりました。1年前にね。
うんうん、
で、相続は4ヶ月前に。
4ヶ月前に。うん、
で、私はその実家の家と土地を相続したんですけれども、うん、主人は解体して、更地にして売れと、まあ、残しておくなという、はい、そういう意見で、うん、私もなんかまだ住めるんだけど、どうしようかなと思ってたんですけど、うんうんうん、まあ、もう思い切って解体しようかなと。今ちょうど実家を解体した直後です。そのタイミングで、うん、まあ、離婚したいと。
離婚ってしたいって言い出した。お二人とももうお仕事はされてないんですよね。
あ、主人はまだ勤めています。今派遣っていうんですか。
派遣でね。あなた様は今までお仕事は
してましたけれども、うんうんうん、仕事はなくなりました、
うん、で今までもあんまり仲良しではなかったというお話でしたけれども、どんな風に仲良しじゃなかったって感じてらっしゃるんですか。
ちょっと夜の生活は全くないということですね、うん、で第一子が生まれた直後に、うん、まっすぐ第二子をとかって言ったんですけど、私の体調が、うん、まあ、難しかったもんですから、それでできないということを言ったのをきっかけに、うん、
それからずっと、
まあ自分は、そういうのが嫌いだと、もうしたくないと、っていうことを言いまして、私は、それは、ちょっと困って、まあ、アメリカなんかだと、離婚の原因にもなるんじゃないの、という話をしたら、それでもいいし、って、それでも私はめげずに、主人にいろいろアプローチしたんですけども、すごいぞと、あっち行けとか、強い言葉で言われ、かなりショック、を受けて、
うん、そりゃそうですね、
以後一切なくないという状況ですね。
そうでしたか、うん、
それでも、うん、私はまあまあ、こういう生活なんだと、うん、自分は自分で楽しめばいいと、
うん、
子育てもあったし、いろいろ忙しくしてたので、うん、そういう家庭もありなのかなという解釈で、うん、寂しい時もあったんですけども、
う
ん、
はい、で1週間前に、まあ、急にね、離婚ということですけど、その時に理由とか。
理由が、私が最近こういろんなトラブルとか、実家の片付けとかで、すごく大変だったんですよね。
うん、
それでまあ愚痴を言ったり、うん、まあ怒ったりとか、いろいろ言うってことがもう我慢をできないと。あと、片付けで実家からどうしても処分できないものを私が持ち込んだんですね、
うん、
物置部屋がいっぱいのところにまた持ってきたもんですから、うん、そんな片付けられないような人とは住みたくないと、
うん、
そんな今頃言うのみたいな私はピンとこないんですけども、
うん、
で私はそのやり取りの中で、じゃああなたがそんなに私が気に入らないなら出て行きなさいと、
うん、
この住処を私の名義の方に変えて出て行ってくださいと言いましたら、うんうん、彼はとっても理性的で、はい、絶えず落ち着いてるんですね、
でその話の時もね、
まあ、ではあなたは自分で弁護士を立てて、うん、財産の取り分を、うん、まあ、きちんと清算してやりなさいと、
は
あ、でもしこの住まいがそういうことで納得ならそういうふうにやりなさいと、うん、いうことを申し伝えて、うん、1週間になるんですけども、うん、
その一週間の間って、お家にはいらっしゃるの？
ええ、帰ってきて。
帰ってきて、お話は、は
い、ほとんどしません。彼はちょっと身辺整理を少しずつしてますね。
してるって感じ。で、このことについて息子さんにお話しされました？
私たちの夫婦の中の悪さはもう知っているもんですから、ああ、やっぱりな、みたいな。そこに中の巻き添えにならんくてよかった、みたいな。
うん、
そうですね。それで私、相続 をしてまして、うんうん、相続のお金のそういう配分はどうなるんだろうなって本当に数ヶ月前のことなんですけど、
なるほどね、うん、そうすると今日のご相談ですけれどもね、離婚はしたくないけどどうしようかっていう方向なのか、
はい、
もう離婚はしょうがないけど、はい、私の自身の財産をどう守ったらいいかっていうか、う
ん、主人は一旦言い出したら、
うん、
多分もう周到な計画済みだっていうことが分かるので、非常にちょっと冷静沈着な人物なんです、
うん、
なのでそう簡単に冗談で言ったとか、うん、また仲直りしようって、まあ、非常に難しくて、うん、彼が言うようにきちんと清算しなさいっていう時に、うん、私はどれだけ守ることができるのかなっていうのが、うん、ちょっと心配に思っています。
そうですか。じゃあ率直なご本人のね、あなた様のお気持ちとしては離婚するのやむを得なしと思ってるって感じですか？
そういうふうに言ってしまうのかなっていう、うん、できるならもうこの年になって別れるなんて本当にちょっとまだ考えてもないので、うん、頭が混乱してるっていう状況です、
う
ん、
そうですね、
むしろ実家があったら、うん、分かりました私じゃあ実家に入るわとかこともできたのに、した後直後に待ってましたみたいな形で、うん、
そうも感じられるとね
私はそういうふうに思ってます。
ちゃ今日のご相談にお答えいただくのは弁護士の中川淳先生です。
別れること自体は今お話伺ってると、はい、まあ、ご主人がそういうお気持ち で、
はい、
で極めて冷静な方で言葉の弾みで出た話でもないようなので、
はい、
おそらくあなたの方も、まあ、彼がそういうことならばそれはそれでしょうがないだろうと、
うん、
そういうふうに考えるしかないだろうと思うんですね。
そうですね。
ねえ、嫌だっていうのにそんな男と一緒にいてもしょうがない
そう
という、あなた自身
こんなに嫌われてるんでしたら、
うん、ストレス溜まるだけだからね、
はい、
精神衛生上もよろしくないと思うから、
はい、
それはさっさと別れることを考えた方がいいやと思うわけですが、あなたが相続した財産、
はい、
これ離婚の清算の問題には全然対象外ですよ。
あ、そうなんですか。
そりゃそうですよ。だってあなたが自分の相続で承継した財産ですから、
はい、
離婚に伴ってその財産の、問題が出てくるっていうのは財産分与で、要は結婚してから夫婦で形成した財産を清算するという問題があるだけなんですよ。とりわけ奥さんが専業主婦でね、家の中支えて子育てだ家事だ家を支えて、旦那が外で働いて持ち家を持って、当然のことながら客観的な収入のあるのは旦那だからご主人名義の場合が多いわけだけども、実はそういう場合奥さんの支えがあっての財産じゃないかということでありましてね、それをきちんとした形で夫婦別れするんであれば、その間で作り上げた財産についてはそれなりの清算をしましょうねと、本来例えば旦那名義であっても結婚後に作り上げた財産であれば実質的な持ち分取り分があるはずやからと、はい、いうことで清算しましょうっていうのが財産分与なんですよ。
あ、そうですか。
で、だから結婚後であっても典型的なあなたの場合の相続で取得したような財産っていうのは、はい、これはご夫婦で形成した財産でも何でもないですから、分与対象でも全くないですわ。今のご自宅っていうのは結婚してから？
そうですね、はい、
借り入れかなんか起こしてですか？
はい、そうです。
今はもうローンはないの？
もうありません。
で、ご主人の単独名義になってるわけね。
はい、はい、うん、そうです。
だからそれを、基本イーブンですから、
はい。
それをベースにして分けるということにはなりますよね。
はい、それっていうのは、こう、お互いの話し合いで進めていったらいいんですか？それとも。
それはケースバイケースだと思うんです。で、一般的にはなかなかその辺のところ冷静に話ができないのが普通なんですけども、ちょっとさっきの話聞いてると、
はい、
ご主人がとっても沈着冷静で ていう
非常に冷酷な方ですので、私の方が感情的になって、うん、私の方が気持ちが先走っていつも負けちゃうんです。まるで見下されて劣等感に苛まれるっていうか、なんか低俗な人間のような、はい、なんか足から踏み倒されるような感覚を覚えます。
今のお話聞いてると、彼とあなたお話しすると、あなたの方がだんだんちょっと感情高ぶってきてしまって彼はマシンのようにある意味的確なように見えるね、
はい、
お答えが返ってくると。
先生、私もしその解体とか相続の時に家があったのに、なんで彼は解体をしろって言ってした後にそういうことを言うのか、そういうことって私すごく不満に思ってるんです。聞くところもなくて、うん、言い分は通ることはありませんでしょうか。
あなたの方からしてみれば、
はい、
解体がご主人の方からそうしろっていうふうに言い出して、
はい、
であなたとしては必ずしも本意ではなかったのかもしれないね。けれども、うん、それに従って、
いや離婚するという話があれば、
いやいや違う違う違う、
解体しないです。
それを最初から仕組んでたかどうかっていうのは、
はい、
それはもう分からんですよ。
でもタイミングが良すぎる。
タイミングはいいんだけど、だからつってそうだっていう決めつけることはできないから、彼がはめて解体させた、出ていく先をなくしたとまでは決めつけるわけには いかない。例えば出るとこへ出た時に、
はい、
裁判所で離婚の調停だとか、
はい、
調停が不守備に終わって裁判ということになって、
はい、
そこでそのことが法的な意味で騙してそういうことをさせたという評価を受けるかといったら、はい、そうはならんです。そう決めつける証拠がないから。いやだからあなたの悔しい気持ちは分かるんですよ。
はい、
分かるんだけれども、そのこと自体がその例えば慰謝料を請求できるような根拠になるとか、
はい、
ということにはならないということです。それでね、あなたやっぱり代理人をお立てになった方がいいと思うわ。代理人というよりも相談相手ですよ。弁護士ね、
はい、
あなたの側に立ってあなたの立場であなたの意向を反映するように、
はい、
彼に対して対応折衝であるのか、手続き的に調停までやる必要があるのかで、彼の様子だとひょっとしたらあなたが代理人の弁護士を立てた時にその弁護士と当事者としてお話し合いもうやぶさかではないというような、はい、誠にレアなケースの方である可能性もありますから、これから離婚話を進めるにあたっては、
はい、
弁護士としての立場からあなたサイドで一緒に相談に乗ってくれる弁護士、お願いになった方がいいですわ。
はい、わかりました。
うん、ご自分自身のお気持ちがどうなのかってことを今一度しっかりお考えになることかなとも思うんですよね。まだ66歳って言ったらこれからですからね。
そうでしょうか。
そうですよ。
わかりました。
ご自分のお気持ちの面、それから中川先生に教えていただいたように、弁護士を立てて具体的にって対策をね、自分を守るための対策を立てるっていうことも、まあ、同時にね、
はい、
お考えになってみてください。
はい、わかりました。ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい、失礼いたします。